メイド FM 761
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人協和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。そうです、そうです、今日の視聴者の方たちはきっと明石近辺の方たちが見えるので、大府市ってどこやねんという話になると思うんですけども、大府市というのは大阪の大に大阪府の府で大府市で、愛知県にあります。ですので大府市というといつも大阪府っていうふうに言われるんですけど、大府市から協和病院がお送りいたしております。さて今日はですね、先ほど言いましたのにように明石から素敵なご夫婦をゲストにお招きいたしました。まあ私がごちゃごちゃしゃべるよりもまず自己紹介をよろしくお願いいたします。
はい、こんばんはと言いますか、こんにちはでしょうか。
こんばんはかな。はい
はい、はい、はい、明石の佐野純一郎と申します。そして妻の
けいこです。
漫才夫婦かな。関西か、関西から漫才の夫婦を呼んだんかお前って感じで、私はこの人たちは何者だというふうに今ですね、多分ラジオの向こうの人たちはですね、思っていらっしゃると思いますけども、何者かということもちょっとお話しいただいてもいいですか。
はい、はい、私たちは夫婦で実はがんになりまして、
はい、
まあ、それぞれ別々のがんなんですけどね、でもがんになっても日々を楽しんでるという、その日々のことを今日はお話をしようと思って出演させていただきました。
ありがとうございます。私と奥様の、恵子さんとは東京でとある、まあ、研修会でですねご一緒させていただいて、まあ、比較的緊張する研修会の真っ只中にもへぎそば食べながらお酒飲みながら夜遅くまで笑い合って、次の日の課題もちょっとそっちのけで笑い合ったという、そういう中なんですけどもね、SNS 上ではずっと付き合わせていただいていてですね、でそんな中で奥様の恵子さんが、まあ、がんに罹患されたのみならず、夫婦仲良くお二人揃ってがんに罹患されて、今でも本当にお互いを支え合いながらこう生きておられてですね、日々を大切にしておられるというそのですね、情熱というか生活を楽しむということに本当にこう集中しながらですね生きて、おられるその姿だったりとか考えをですね、ぜひ、リスナーの皆さんにお聞きいただきたいということで、今日実は恵子さんまだね抗がん剤の副反応で体調が 100% ではないところをですね、はい、無理にお誘いして、本当になんか直前まで大丈夫ね、ドタキャンでも大丈夫だよなんていうことをですね言ったんですけど、まあここはご主人のご主人支えていただきながらですね乗り切っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあそのまあ闘病生活等々ですね、まあその中でもお母様の介護だったりとかっていうことがあるんですけども、ちょっとその辺あたりをおしゃべりいただいていいですか。
はい、そうですね、私は実は北海道出身でして、函館の近くの小さな町なんですけども、
おいしいね、はいはいです、はいはい、
そこに母が一人暮らしていて、はい、そして今こう明石には妻の母が一人暮らしをしているという、そうした状況なんです。
ああ、そうなんですね、はい、
そんな中で、介護だけではなしに二人ともががんになったということで、
うんうん、
まあある意味相当負担がいろんなことがかかってきてはいるんですけども、ただその負担というものが、その同時になんかそれって新しいことに挑戦できるんじゃないかなと二人で話し合いまして、
すごいよね、そこがすごいわ。まずそこがすごい、はいはい、
うん、それで、二人でとにかくまず二人の母と一緒にいる時間を長くしようということと、
うんうん、
それから一緒に 料理をしたり旅をしたり、うん、温泉に行ったりしよう、それから2人の時間も大切にするために、うん、旅行に行こう、そしてがんになってから2人で山、これまで登ったことのない山に行ってみようというふうに決めまして。
あれ、山って今まで行ったことがなかったんですか？
妻はほとんどなかったみたいですね。
おー、そうなんだ。あ、いや、SNS にやたら山が出てくるから私もうすごい昔からすごいこう何登山家風なのかなって思ってました。
そうですか？
もう私はもう仕事尽くしというか、
うん、
だからもう全然、まあ、ほとんど趣味がない等しいような生活してました、
うんうんうんうん、
で旅行どころか、まあ、たまの休みはもう寝てました。
そうそう
そうなんですよ。だからうちの妻の母がよく、日曜日になったらいつも布団のぼりしてるって。布団のぼりってなんだろうと思ってたら、布団を守る役割をずっとしてるっていうことなんですよ。そんなことで全然外に出てなかったんですけど、それを失敗だったのは、ね、まあ、失敗だったらもったいないと思ったのは、
うんうん、
がんにな
って、そうですよね。恵子さん看護部長さんだったっていうこともあって、看護部長ってね、やっぱりこうすごい重責を担っているから、もう平日がむしゃらに馬車馬のように働いて、土日にエネルギーが切れて寝込むっていう、そう、ね、そういう人多いかもしれないですね。
そうですね、うん、いつ何時呼び出しがあるかもわからないし、
うん、
特にこのコロナ禍では、うん、もう本当に気が抜けない毎日だったので、
そうですよね。だけど純一郎さんと出会ってなんか山に目覚めた感じですか？
はい、そうですね、
そうですね、山旅行もそうなんですけども、うん、とにかくそれまでは遠くには行けないなというふうに本人は思ってたようなんですけども、
うん、
今は車の後ろをほとんどベッドのようにして、うん、療養生活を続けながら朝起きたらといいますかね、
うん、
着いたら山がもうすぐそばにあるという環境を私が作っていますので、ですから気楽に今は山に行けます。
なんか幸せだね、恵子さん。なんか今までにないその看護師一筋で来た人生とはまた違う、こうなんて言うんだろう、純一郎さんのおかげで笑い合いながら景色を見るってね。
そうですね、やっぱりがんになったことで、自分の知らない世界がまだ他にあるのに、このままひょっとしたら私の人生終わってしまうかもしれないと思って、そういったこうなんか別の喪失感、なんか焦りみたいな、なんかそういったものが出てきて、でこれはやっぱりどこか行かないとって思うようになったんですね。
なるほどなるほど。で、まあ、その旅行に行くのもそうなんですけど、お母様の介護というのはどんな感じでしてらっしゃるんですか？
そうですね、もう、歩くことがままならないような状況に今なっていますので、ですから私たち2人の休みの時には一緒に温泉に連れて行って、その後買い物をして、
あ、
母のところで一緒に料理をしたり、しながら、
お母さん嬉しいよね。
そうですね、娘夫婦が病気だっていうことは分かっているので、
うんうん、
だからやっぱり何かその自分が役に立ちたいという思いが強いみたいで、うん、今まで以上にいろいろとこう、うん、世話を焼こうとしてくれるんですけれども、うんうんうん、やっぱり危なっかしいので、うん、まあ、それを一緒にやったりすることで、
うん、
なんかとっても喜んでくれるので、
うん、
まあ今なんかケアラーっていう言葉ありますよね、
うんうん、
だからそのケアする人を支えるっていうのは、うん、なんかこういう形もあるのかなっていうことを思っています。
お母さんがこうなんていうの、母親としての役割もこう介護されながら役割も遂行しようとする、はい、そんな感じですかね、
はいはい、そうですそうです、
で私すごいなって思ったんですけど、確か、はい、恵子さん、まあ、今回検査して、まあ、再発っていうことがね、はい、分かったんですけど、ただその、
はい、
検査をしたその当日にどっか遠いところに来ましたよね。
どこ行ったっけ？
はい、検査した当日、検査の結果が出るまでの間に山に行こうと思いまして、
うんうん、
で あの検査の結果によってはまた気分的に落ち込むかもしれないけども、でもその前に少し力をつけてこよう、山から力をもらおうと思って、
はい、
コタタの方に出ました。
そうですよね、私なんかびっくりして、はい、検査が終わったから穂高かなんか、 行きましたって、 どういうことと思いながら、 その足で行ったんだこの人たちと思いながら、目が点になってすごいと思ってね。え
まあ、どんな結果が返ってくるかわからないけれども、それをまあ迎え撃つためにこう、まあ、自分にエネルギーを充電しておきたいなと思ったんです。
そこがねやっぱりすごいわ、この夫婦はすごいっていうか、なかなかそんな風にこうなれない気がするんですよね。そうやってこうなんてプランニングしていくんですもんね、自分のそのがんとこう向き合いながら、きっとひょっとかするとって、そこじゃあここしかないみたいな、ピンポイントで遊ぶぞみたいな、そんな感じですよね。
そうですね、妻はもともとずっと負けず嫌いの性格だったので、何があってもとにかく負けるもんかというのが常にあってですね、
伝わる。
それを山の方に向けることで、少し新しい世界に挑戦する、それによって気晴らしにもなりますし。
なるほど、なるほどなるほど、それはなんか看護師気質ですよね、佐野さんね。
その子もそうですね、険しい山であるほど、険しければ険しいほど燃えるというか、
そう登ったるみたいな、この困難なんとかしたるみたいな、だけどそんなね、仕事にばっかそうしてるともうなんか疲れちゃうから、それを山に向けるってナイスアイディア。純一郎さん、ナイグッジョブですわ。ありがとうございます。ちょっと前半が早いことで終わっちゃいました。ちょっとごめんなさいね。ここでこの番組のテーマソングをおかけしてもよろしいでしょうか。
はい、
はい、じゃあこの番組のテーマソング、藤田恵美さんの思いやりの歌お聴きください。
地球は一秒で消えてしまうね。だって僕たちは思いやりに包まれて生まれてきた、育て水や空気が必要なように誰もが一人で生きてはゆけない、倒れそうな人にはそう
藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きいただきました。さてね、もう本当に純一郎さんの声の良さにですね、打ち合わせの時から私は惚れ惚れしているんですけどね。この声の良さと恵子さんの明るさでですね、本当にこうお互いに支え合いながらおられるなっていうのがなんかね、温かい気持ちで番組を進行しております。後半はですね、恵子さん今でも仕事をやっておられるですね、ご夫婦ともお仕事やっておられるんですけど、まあ、両立についてということでお話しいただきたいと思いますけども、どんな感じですかね、お仕事しながら、まあね、がんの治療もしながらということなんですが。
そうですね、はい、妻の職場はとても恵まれているようでして、うん、ちゃんと休みをもらえる、そして療養も別に有給取らなくてももらえるというふうなところで、うん、自分が出てこれる範囲で仕事をしてくださいと言われてるんですけども、
うん、
妻は負けず嫌いで真面目なので、どうも家でじっとしていられないみたいなんですね
もうね、典型的な看護師さんのお手本だよね。
そうなんですよね、
うん、ナイチンゲールも真っ青な感じですよね。
通勤はそれほど苦ではないはずなんですけども、やっぱり体調が悪い時には電車にいられるっていうのはかなり辛いようでして、それでできる限り私が車で送り迎えしようと思いまして。
優しい、めちゃくちゃ優しい。
私も同じ方向の通勤ですので、
はい、方向的には一緒だったんですね。そうなんですね。はいはい、
それはただ単にサポートするだけではなくて、行きの車の中で、その日一日これから何しようかという、やっぱり朝は希望のもとの話がたくさんできますから、そしたら2人いろんな話をしながら、
いいですね、いいですね、ラブラブな感じがいいですね。朝日
ラブラブだったんですけど、結構喧嘩なんだと思ってますね。
喧嘩、
議論になるもんね。
議論になるね。
車中の議論恐ろしいですね。逃げ場がないですもんね。
逃げ場がないんですけどね。ただ冷静になれるっていうのも一つありますね。景色を見ながら、
ね。そうなんですよね。そうですか。恵子さんはそんな時どんな気持ちでいますか？
いや、そうですね。やっぱりなんか景色が変わっていく車中で話をするっていうのは、とてもこう心が結構開いていく感じになるので、いいなって思ってますね。まるで毎日旅行に行くみたいに仕事に行ってます。
また明石だから海も見ながらですか、通勤は？
そうです、
そうです。そうなんです。朝日、ちょうど朝日が海を照らしている、それを見ながら行きますので、とても気分がいいですね。
それは毎日旅行ですよね。
そうですね。
で、お二人は食べることも大好きですもんね。
そうなんです。もう食べることを抜かしたら人生がないみたいなので、食べることが大好きで。はい。
でブリが食べたいとかね、確か口内炎でむちゃくちゃ痛いはずなのに、抗がん剤治療の副作用で口がむちゃくちゃ痛いはずなのにブリが食べたいとかつぶやいてるもんね。
なるほど。
もう口内炎で食べられない時は、もう食べログの100名店ばっかり見てました、悔しくて
やっぱり負けず嫌いだわそれはやるわ。そうかそうか。恵子さんね、はい、私はちょっと今日どうしても聞きたいなっていうふうに思ったことがあってね、はい、全然打ち合わせもしてないんですけど、はい、きっと恵子さんなら喋れると思ってね、こうやってがんになって、緩和ケアチームにも助けてもらいながらですね、はい、今があるわけじゃないですか、はい、看護師の頃では、看護師の頃って今も看護師ですけど、元気な病気のない看護師の時と今とこう何が違うというか、なんか考えが変わったことがあるとか、これだけは分かってほしいとかあります？
朝に2人と話をしていて、それに近いことをこの間ちらっと言ってたんですけども、今までは、ある意味患者さんを励まそう、部下を励まそうということをずっと思ってきたみたいなんです、で自分が模範でなくてはならないとか、ところが最近になっていろいろと落ち込むことも多くなりましたし、病気ですからね、緩和ケアにもかかっていますし、そんな中でたまたま2人でラジオ深夜便という、これはライバル局ですか、そんなことないですね、
いや大丈夫です、全然大丈夫って言ってますよ。
NHK のそうした番組の中の絶望名言っていうコーナーに出会ったんです。絶望、つまりは悲しいだとか、もう苦しいだとか、それをそのまま受け入れて、そしてそこから実はその絶望の中には豊かさがあるんだということを妻が気がついたみたいで、そのことをずっと朝語ってたんです。
なるほど、そっかそっか、
だから今までは励ましてたんですけども、今はもう私もそれを聞いてから無理に励まさない、うん、一緒に泣く、うん、一緒に笑える時には笑う、うん、というふうに変わってきました、うん、その意味では肩から力が抜けたかなということを、うん、妻言ってました。
そうです。
なるほど、なるほど。
やっぱりこう、なんか、こうなんだろうね、一緒にこうそばにいて、うん、その寄り添うというか、うん、まあ、今日、まあ、後で話そうかなと思ってた、うん、その、リクエスト曲ですね、うん。頑張ったねとか、うん、なんかこう、うん、共に泣いて、共に笑ってという、うん、なんかそういう、応援、誰かを応援するっていう、スタンスの曲じゃなくて、そばにいるっていう、まあ、そういう、寄り添うっていう、そういう、うん、なんかスタンスの、まあ、メッセージがすごく大事だなって思うようになりました。
なるほど、なるほど。だからか、そのラジオを聞いた後の、昨日だか一昨日だかの SNS の投稿が、
はい、
あ、佐野さんのなんかこう、なんて言うんだろう、こう本音がポロッと出ながら優しいこう、はい、それでもこう、それでもやっぱり負けず嫌いなことはある、はい、部分はあるから頑張るぞみたいな感じになるんだけど、やっぱりこう、はい、辛いよっていう風にちょっと、はい、珍しく投稿していたので、はい、そのラジオの、はい、おかげというか、はい、結果なのかなっていう風にね、
はい、
だってそれは辛いと思うんですよね。私実は今回このラジオに出演してくださいってお願いしてから、はい、大丈夫かな大丈夫かなっていうのと、本当はもうちょっとキャンセルされた方がいいんじゃないかなっていうふうに思ったその投稿の内容が、もう口の中がね、口内炎ができているという表現じゃなくて、口中がビランしているっていう、そういう投稿を見た時に、はいはい、わ、ちょっと私は何を頼んでしまったんだろうっていうふうにずっとそれを思ってまして、なんかこうやってお元気にねお話ししていただくいけるんですけど、でもその副反応っていうのは本当にやっぱりこう私にはちょっと想像がつかない辛さを体験しておられるんだなっていうふうに思ったんですよね。でもそんな中でそれこそ旦那さんが足をさすってくれたりとかね。
はい。
そんなこと
バイトさん。バラしちゃいかんかったごめん。バラしちゃいました。世界発信しちゃいましたごめんなさい。だからね
そうですね、現場で看護師をしているときは常に、まあ、別に患者さんは弱い立場だって思ってるわけではなかったつもりなんですけれども、やっぱり自分がしっかりしなきゃ、自分が励ます立場だというふうなところに置いていたので、だから今当事者になって何でしょう、患者さんは弱くないんだっていうことを実感したっていう感じですかね。で、喜びも悲しみも溶け合って、それでも生きているっていうことが素晴らしいんだということを思っています。
だから、励ますというよりも、寄り添うとか、はい、そっとこう佇んでいるとか、はい、共にいて、共に時間の共有をして、はい、辛い時には共に泣きって、はいはい、そういうことがね、やっぱり大切なのかもしれませんね。私たちってどうしてもこう励まして大丈夫だよ大丈夫ですかなんてね、はい、言っちゃうんだけど、辛い気持ちに共感するっていうのもね、はい、本当に大事なことだなっていうふうに思います。はい、
そういう意味では立つというのもいい、二人で前を向いて黙ってればいいですから、
朝のドライブがねきっとお二人にとっては夫婦の絆を より強くしながら喧嘩する時間なんだかなというふうに思います。ありがとうございます。はい、今一番食べたいもの何ですか？
うなぎ。
うなぎね、なるほどね、美味しいうなぎが明石の方は食べれるのかな。
ダメですね。三重か名古屋まで行かないと。
三重か名古屋ですか。来ましたね。お越しください。ねえ、ぜひ。あ、そうかそうか、カリッさが違うんですね。じゃあ近藤の目標は美味しいうなぎを食べることですね。
はい、
はいはい、ありがとうございます。もうね、早いものでもう時間になりそうなんですよね。さっきね、今日の今回のリクエスト曲のことお話しいただいたんですけども、もう一度ちょっとリクエスト、どんな曲でどんな気持ちを込めてリクエストしていただいたかを教えていただいていいですか。
はい、青色のこの曲はですね、お疲れ様ということを本当に静かに語りかけてくれる歌でして、はい、でよく頑張ったあなたを褒めたたえましょうという歌なんです。これを聞いて一日本当に自分はよく頑張ったということをお互いに思いながら家路を急ぐということを大体やってたりします。ですからしんみりと、まあ、頑張った頑張ったよくやったというふうにして語り合う歌、そんな歌です。
はい、ありがとうございます。今日はありがとうございます。ゲストにお呼びしてよかったなっていうふうに心から思います。ちょうどですね1年少し前にご出演いただいて、1年少し前ぶりなんですけど、また今度1年少し後にまたご出演いただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
はい、最後に佐野さんからのリクエスト、青色のお疲れ様の歌お聞きください。次回は新年、もう新年です、1月9日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。
今日も一日頑張りました、辛い時間もよく耐えました、まずはあなたを讃えましょう、疲れた心とその優しい目に。道しる